笠谷浩二です。
中澤正智です。2015
年5月31日おまけ配信です。は
い、なんかすごい久しぶりな気がする
ね。
うん、
年取ったってことかな。
え、
だってさ、
うん、
おまけ配信は31日のある月に毎回定期的にやってくるわけで、
そうね、
3月31日から、うん、まあ2ヶ月ぶりですよ、
うんうんうん、
でもその前も2ヶ月ぶりにやってるわけですよ。
確かに。
だからすごく定期的にやってるだけなのに、
うん、
はあ、なんだか久しぶりだねなんて。
ああ、まあそういうことなのかな。でも本当、
あ、でもどっちかな、充実してるってことだな。
そう、
だ毎日毎週なんか何かしら充実することがあるから、
うん、
定期的にたかが2ヶ月ぶりなのに久しぶりってなるのかな。
そういうところはないとも言わない。
年取るとまるで昨日のことのようだになるわけじゃん。
あ、そういうもん。
あの、うん、時間の感覚っていうのを、まあ、なんとなく考えてみたときに、
うん、
例えば、10歳の子の1年間は10分の1なわけで。
はいはいはい。
だから、まあ、10% 分あるわけだよね。
うん、
でも、まあ、わかりやすく言うと、100歳の人の1年間は、
100分の 1?
そう、
うん。
1% でしかないわけで。
確かに。
だから、その1年間の体感としては、年を取るたびに短く感じるっていうのが、一応、感覚的な理解なわけ。
はいはいはいはい。
だから物事をすごく久しぶりに感じるってことは、むしろ若い。
なんかまあいろいろやってはいるから、そうなのかな。
そうかもね。
うん。
なんか僕も、4月5月、いや3月4月5月、なんかいろいろあったし、
うん、
まあ平井さんがいたりいなかったりとかもいろいろあったし、
そうね。
なんか変化がいっぱいあったからさ。
そうね。
それこそ思い返すとなんか毎日いろんなことがあったね。だから久しぶりに感じたっていうのも事実かもしれない、うん、みんなお久しぶり。
お久しぶりです
いや
みんな
は
番組自体は別に定期的にちゃんと出してる
みんなは定期的にやってるから変わらないんだよね。あ、そう、それで久しぶりになりました、うん、あの感覚的には
まあまあまあ
久しぶりになりましたが、ちょっとしばらく、まあ、平井さんの発表であったりとかなんやかんやありまして、
うん、
ちょっとメッセージを読めないでいたので、こうおまけ配信のチャンスにね、
はいはいはい、
ちょこっと今までいただいてたメッセージを読みながら、
いくつかね、
のんびり5月病に浸りながら進んでいきたいと思いますよ。
もう終わるぞ5月、
うん、あ
最終日だぞ。
本当5月病を感じる隙がなかったな、
うん、
気分は毎日へこんでたけど、でもなんか忙しくて
大事だね。
5月病やってる暇がなくてね、うん、あんまり実感がないんだけどね。読みますね。
はい。
ハイエナさんからです。
はい、ありがとうございます。
笠谷さん、中澤さん、こんにちは。
こんにちは。
ハイエナです。
はい。
バラが咲く5月になりました。
へえ、そうですね。
うん、5月の末に読んじゃってごめんね。私は最近、なかなか面白い経験をしました。
ほうほう。
大学のサークルの先輩が声優で、私の国で活躍していますが、
へえ。
先輩の勧めで視覚障害のある子供のために絵本の朗読を録音しました。小さい録音スタジオに一人で入って直接録音ボタンを押して、
うん、
朗読して録音停止ボタンを押すというのが仕事でした、
うんうんうん、
私の声を他の誰かに聞かせるために録音することは初めてですごく緊張しました、
うん、
なんとか録音は無事に終えることができましたが、ミスをたくさんして紹介してくれた先輩はもちろん、図書館関係者の方へ面目がありませんでした、
うんうんうんうん、
おそらくボランティアであったので多めに見てくれたようです。すごく下手ですが、今後も月に一度奉仕をすることにしました。
お、
子供たちのためにより良くしたいので、絵本を声に出して何度も読みながら練習をしていますが、
うん、
何人もの声を出しながらバランスを合わせること、そして適切な速度と呼吸するポイントを合わせることが難しいですね、
うんうんうん、
もちろん演技が一番難しいですけど、ボランティア活動ですけど前より良くしたいです。笠谷さん、中澤さん、どのようにすればより自然に朗読することができますか、教えてください。
そうだな、
まあより良くって書いてるけど、絵本とかだったら子供たちが聞いてもっと楽しんでもらいたいなみたいな気持ちがあったら、
うん、
技術向上もちょっとねしたいんでしょうね。
そうだね、
うん、 より自然に朗読することができる方法だって。
自分が聞きやすいのと同じぐらい自分も言えるようになることなんだと思うんだけど。
おうほうほうほう、うん、
結局こう自分の聞いててそのまあ心地の良いテンポであったりとか、
うん、
あまああとはその基準としてニュース番組の解説ぐらいのテンポとかね、
あーはーはーはー、うん、
っていう考え方とか、まああとはやっぱもうこればっかりはね、技術になるまでやるしかないっていうところもあるからね。
そうだね、うん、練習を繰り返すことはもちろん大事だね、
うん、
でもそうだね、なんかこう何かしらサンプルを聞いて自分の中のやりたい正解っていうのをつかむっていうのは確かにあるよね。そうそうそうそう、
うん、
このぐらいの速度で読めたら心地いいだろうなっていうお手本みたいのを、うん、それこそさ、こう絵本の朗読とかをやってって言われた時ってサンプルないじゃん。
ないね、うん、
絵本の朗読をやってこれみたいにやってって言われたらじゃあそっち使ってくださいよみたいになるからやってっつってなんかいい感じでみたいなオファーになっちゃうと、
うん、
どういうのが正解なのかなっていうのがわからないっていうのはあるよね。
そうだね、うん、
なんか、まあ、そうお手本みたいになるものを探すっていうのは一個あるね。
そうだね、やっぱなんか参考になるものがあればね、
うん、
いいと思うし。そうだな、
あとは簡単なやつで言うともうスマホでも何でもいいから自分で録音して自分で聞くのがやっぱいいよね。
まあね、そうね、うん、自分で聞き慣れることも大事だし、
うん、そう、それこそ中田さんが最初に言った、うん、自分が聞いて心地いいテンポってどんくらいだろうなって撮って聞いてみるとやっぱりわかるよね、
うん、
自分が思ってる以上に結構早口だなとか
とかね、うん、
結構自分で聞き返すと気づくこと多いからね。
まああとはまあその自分のことをどこまで認められるかみたいなのあるけどね、自分のを聞いてるときにさ。
ああ、まあ、大概、
うん、
僕らみたいな変態は置いておいて、自分の喋ったこととか読んだものとかを自分で聞くと、ちょい恥ずかしいになるのが、まあ普通だからね。
うん、じゃあまあね、やっぱそれで考えると、自分がいいなって思う、人の真似をするとかかな、
うん、
目標にして、
うんうんうん、
かなって思う。
そういうのいいかもしれない、
うん、
ぜひ楽しい作品作りしてみてください、
うん、いろんなね、それこそ今はいろんなところで朗読が聞けるようなチャンネルであったりとか、
うんうんうん、
ね、動画とかであったりがあるから、
ね、聞くドラもあるしね。
そうそうそう、聞くドラもある、
うん、
だからぜひそこら辺を聞いていただいて、
うん、
なんか自分に馴染みやすい音作りをしてもらえたらなって思います、
うん、はい、じゃあ一応キクドラ、まあ、作為的にだけど名前出したから、
うん、
久しぶりに名前出したから、うん、キクドラの宣伝をちょこっとしておいて。
あ、はいはい、
キクドラって何って思う人もいるかもしれない。
ですね、名作文学を約10分から15分ぐらいの、音声ドラマにギュッと凝縮してまとめた、作品集というのが今ネット上で、無料で流しております、
うんうん、あれもポッドキャストだからね。
そうですね、うん、僕はそこに、レギュラーとして、出演させていただいて、ほぼレギュラーで出演させていただいております、
うんうん、
いろんな役をやっておりますし、僕自身も、ナレーションの勉強ができるという気持ちで、演じている、やりに行っているところもあるので、
うんうん、
参考になると思います。ぜひお聞きください。
はい。
いろんな文学作品が流れています。
うん、キクドラで検索してみてくださいね。
はい。
もうちょっとメッセージ読んでいきますよ。
はい。
久美子さんからです。
はい、ありがとうございます。
こんばんは。
こんばんは。
お二人になってからの三色丼もとっても楽しくて、更新が待ちきれないです。
ありがとうございます。
ところで、お二人は気づいたら何か漢字的な漢字ね、
うん、
漢字的なまとめ役をしていたなんてことはありますか。
はいはいはい、
この間仲間内で飲み会の計画が持ち上がったのですが、
うん、
発案したわけではないので場所や時間の相談を聞いていたわけですが、
うんうん、
ふと気づいたら各所に連絡やら何やらをしていて 幹事のポジションに収まっていました。
あ、
これは性格的なものなのでしょうか、
うん、
お二人はそんな経験や幹事をした時のエピソードなどがありますか、教えてください。
あ、性格的なものだね。
そうだね、うん、生まれ持った星だね。
そうい
や僕もね、とても幹事体質だからね、うん、よく幹事的なことやってましたね、
うん、僕は全体的な取り仕切りみたいなものは、まあ、できないから、やらないようにしてるところがあるんですけども、
ね、中田さんはその星ではないからね。
うん、そう。もう誰かに、結果誰かに連絡を取る係みたいなことになったことはある。
ああ、中田さん、うん、ほら、この、人の良さとかがいっぱいあるからさ、なんていうの？これ言葉がわかんないけど、まあ、人望があるじゃん？
どうかな
否定しないでよまあまあねぐらいのだからなんか中澤さんからあの人誘ってくれたらあの人来そうみたいな、なんか中澤さんからあの人連絡しててくれないみたいな、
なるほどね、
そんな風に頼みたくはなる。
そういうのはでもあるかもしれない、
うんうん、でまあだから取り仕切りとかはね本当に僕はよくやりましたよ、
うんうん、
なんかなんだかんだ言って豆っていうかさ、でもこれ今僕がやってるマネージャーの仕事とかでもちょっと感じるけど、
うん、
なんていうのかな、その何を決めるのがこういろんな段取りが良くなっていくのかっていうのが感覚的に見える人っていうのはその能力を買われて幹事を任されることが多分多いね。
確かに。
なんかさ、飲み会やろうぜわーいっていうスタートで、
うん、
じゃあどこでやるってすぐ考えられる人って、あ、何人ぐらいでとか、あ、でもそのあたりのメンバー誘うんだったら、じゃあ平日の夜かなとか、
はいはいはい、
だんだんこう決めていくことっていうのはだんだん出てくるんだけど、
うん、
やろうぜのまま投げてる人は多分決まらないから幹事には向いてなくて、
うん、
で、あ、どうするどうするってこう、次は何を決めようかって考え方ができる人は幹事をやりやすいよね。
うんうんうん、
で、まあ、この人に任せるといろいろ決めてくれるからこの人に任せようっつって、幹事就任だね。
あうまいこと分担できたらいいんだけどね。じゃあ場所取りはお願いとかね、
うん
うん
うん、でもそれもね結局幹事って一人でやった方がいいんですよ。
そういうもんかね。
なんかね人に任せるっていう仕事って結構難しいの。
まあまあまあ、
これを君に任したっつってじゃあやっといてねって言えるその技量とか人を信じる任せるぐらい人を見ていることっていうのが結構難しいと思うんだよね、うん、何でもかんでも割り振ればいいってわけじゃなくてさ、
うん、僕だからそういうので苦手なものがあるから、じゃあこっちはやっとくけどこっちお願いって言って任せることは結構あるよ。
ああ、
うん、
そう、あとはだから間柄よね。
うん、そうね、
そう、このできる人ができることをやって全てうまくいくのがとても理想的で、
うん、
なんかそれこそ言っちゃえばあんまりね楽しいと感じるか感じないかは人それぞれなんだけど、
うん、
幹事できる人が幹事やった方がやっぱいいと思うんだよね。
まあね、
うん、幹事できない人が無理やり幹事やってあわわってなるよりは、
まあね、
できる人がやった方が断然楽だし、
うんう
ん、そのなんか結果生まれる負担苦しさみたいのってできる人がやった方が断然早いし少ないんですよ、
まあ
ね、
うん、
だそう思う。
そうなんだよね。
でも星ですよ、
うん、
そういう星のもとに生まれたら分かった私に任せてって言って
うんうん、うん、
やってる方がなんかいい気がするね。
そうね、
うん、
できないのにやらされるのは嫌だな。
そう、本当苦痛だよね、うん、
苦痛。
それでさ、しかもなんか、うん、やらされてるからさ、
うん、
できないと怒られたりしてさ、じゃあ俺に任すなよみたいな、
任せないでよって
できないって知ってただろみたいな、
う
ん、
そうそうそうそう。
でも僕最近でも克服したんだけど、
うん、
もうでもちょっと前まで数年前までは、
うん、
とても電話が嫌いだったの。
あ、
電話がすっごく嫌いで、
うん、
誰に対しても、
うん、確かに
超上がっちゃうの、
うん、
電話だと、
うんうんうん、
だからメールばっかりで連絡してて、でも一時期ね電話を取るっていう仕事をしてて、
はいはいはい、
すっごい苦手なんですよっていろんな人に話してるんだけど、まあ、仕事だからやりましょう、
うん、
できるようになりましょう、まあ、仕事だからやりましょうってやってたんだけど、もうねしどろもどろ
かしいね。
電話を取って、うん、要件聞いて、うん、でそれこそなんか誰か担当者につなぐんだったら少々お待ちくださいっつって担当者に渡すだけなんだけど、
それだけなんだけどね、
もうね上半身びしょびしょになるくらい汗かいてくる。本当にいろんな人にカスヤさん大丈夫って言われるぐらいしどろもどろ感が半端なくて、
そうなんだ、
もう電話がね全然できなくて、しばらくやって、うん、いいよカスヤ電話そんな無理しなくてもいいよっていうことになった。結果適性ってのはありますよ。
まあまあね、
まあ多少のことだったら頑張ってできるようにはもちろんなるけど、うん、できないことはね、できない人に無理くり任せてもあんまいいことはない。
いや本当いいことは全くない、うん、あのできるようになるのを期待してとかじゃなくて、
うん、
そうじゃなくてっていう、う
ん、で本人がねできないことでできるようになりたいですっていう気持ちだったら、
うん、
それはもうなんか努力向上が楽しさでもあるから、うん、頑張れって言えばそれでいいんだけど、やりたくもないけどやらなきゃいけないことで自分が苦手なことってまあ苦痛だから、
まあ辛い、まあ辛い、
そう、もう、うん、いつの間にかマネジメント論になってますけど、
ね、
でもそうそうそういうのをねうまく、まあ、バランスをとってやっていきたいわけですよ、うん、だから漢字できる人は漢字やっちゃおう、
そうそうそう、う
ん、なんか人に頼むとあんまいいことないよ、できない人に頼むとよりいいことないよ、
いやまあ本当そうね、うん、
そう思ったりする、
うん、
あともう一つ読みますね、
はい、
ソープさんからです。
はい、ありがとうございます。
もうね、タイトル、件名がショッキングで、理解できません。
なんだなんだ
っていう件名です。
はい。
皆さんこんにちは、ソープです。
どうもです。
私は、ボーイフレンドと半年前に別れました。
はあはあ。
理由は、私がたくさん食べたからです。
うん。
恋愛初期には、私がたくさん食べてる姿も、可愛い。お前が食べてるのを見ると、より食べさせてあげたいよ、と言っていました。
は
あ、時間が経って、お前は、たくさん食べすぎておかしい。女なら、少なく食べろ、と言われました。
なんだそれ。
男性は、たくさん食べる女性が嫌なのですか？もう、理解することができません。そして、私は常に周りから体はスリムでも綺麗に食べるねと言われています、
うんうんうん、
むさぼるようになって食べないです、
うん、
皆さんはたくさん食べる女性をどう思いますか？
別にねえ、僕は健康を害さなきゃ
いや僕はね、
うん、
むしろたくさん食べる女性好きだよ、
うん
うん、でもな、まあ古い言葉かもしれないけど、
何
アバタもエクボ的な、
うん、
好きな時はね全部好きなんだよね、
あーなんかね、
結果この人もたくさん食べたことが原因で別れたんじゃないと思うんだよ、
でまあなんだろう ね、
多分
ね、なんかそれだけではないとは思うんだけどね、
相手の男がな何かしらこうね、うん、こじつけなんだよ、
まあそうね、
まあ男もそうだし女もそうだし、大体こう別れ際にこじれる時ってそうなんだけど、
うん、
もう我慢できないみたいな、
うん、
今だから言うけどみたいな感じで出てくること、あれあの感じもこの感じもみたいなのを言うのって、う
ん、それが結構細かいかったりするんだよね。
でもお前当時そこがいいって言ってたじゃねえかよみたいな話ですよ。だからね、もうそれが原因で別れることはなかなかないですよ。だからたくさん食べるの全然いいと思うよ、
うんうん、そうだね、いやそうそうそう、食べるのは全然いいこと、
そう、
しかし男の方の本心はどっちだったんだろうね、
どうなんだろう ね、
なんか本当はたくさん食べすぎるのはなんかちょっとなって思ってたんだとしたら、もう最初の段階でもうあの続くビジョンはなかったわけだよね、続いていくビジョンが、
そうだね、もう、うん、スタートからたまに傷だったわけだよね、うんうん、まあ、こいつ食いすぎだなって思いながら、うん、あでもよく食べるところも可愛いよなんつって
っていう風に嘘をついてたか、もしくは自分の本当の好きなことを理解、自分で理解してなかったか、
お、
あの自分のことをちゃんと理解してなかった、
あ本当は自分は本質的にはなんかこう、うん、なんか一口ちょうだい、うん、お腹いっぱいみたいになっちゃうぐらいの子が本当は好きだったのに、うん、なんかそんなことを自分で気づかずに、うん、なんかたくさん食べるの素敵だなってぼんやり言ってたって、
そうそうそうそう、
ああ それでも半端な男だな、
いや、ほんとそうだよ。よくない。どっちにしてもよくないね。嘘ついててもよくないし、自覚がないのもよくないしね。そう。食べるのは全然いいもんね。
そうだよ。
あと食費だな。
逆に言うと、大食い的な大食い的な人
どっちなんだろうね。
でも、ギャル曽根も結婚して幸せにやってますけど、あ、ギャル曽根って知ってる？
知ってる知ってる。
あの、当時ギャル。
もう、そうね。
ギャルじゃなくなってもギャル曽根っていう芸名だけど、そう、すごい大食いチャンピオンになるぐらい、もうアホほど食うギャル曽根さんは、
いらっしゃるね。
あの、結局その、付き合った人とかどう思うのとかいろんなところで聞かれてたわけ。
はいはいはい。
でも、それは、相手にもよるけど、結果、お腹いっぱいになるまで食べることがほぼないから、普通にコントロールしてたって言ってたよ。
ああ、はいはいはいはい。
で、どうしても食べたい時は自分のお金で好きなだけ食べるし、それでいいんだっていう話をしてて。
なるほどね。
もう大食いチャンピオンになるぐらいだから、大抵の店の普通の大盛りぐらいって別にお腹いっぱいになんないんだよ。だから、それをお互いまあ知ってるから、
はいはいはい、
ご飯食べに行こうって言っても、普通ぐらいで普通の食事を楽しむっていう。
はいはいはいはい、
お腹を膨らますというよりは、食事を楽しんだっていうデートみたいなのをして、お腹をいっぱいにしたいときは別だみたいな話をして
なんか、だってもう食べるのは仕事みたいなもん
じゃ
ん。
そうそうそう。で、特殊能力だからね。
そうそうそう。
うん。
まあ、それを発揮しなくていいんだったら、まあ、普通に食べるもんね。
そうそうそう。
なるほどね。
だから、まあ、それこそ食費、を気にする人だったら別に、まあ、その人のためを思って食べないこともきっとできるんですよ。
うん
ただ、それで言うと僕は、まあ、量とはちょっと違うけど、ご飯をあまり楽しそうじゃなく食べる人が好きじゃない。
それはわかる。
いや、一人でいる時とかね、あとはなんだろう、まあ、なるほどな、まあ、今日もぐったり疲れちゃったからっつって、コンビニで弁当買ってきて、もうパッと食ってパッと寝ようぐらいのテンションの時は別に楽しそうに食う必要は別にないけど。
まあまあ、なんだろうね、その、食事の意味合いがさ、
そうそうそう。
違うというか、ね、
だから日常を暮らすだけの普通の食事はまあ別に普通でいいんだけど、ご飯食べに行こうか、みたいな。
はいはいはい。
あとなんか、なんでもいいのよ。別に、あの、ランクとかじゃなくて、なんか今日すっげえカレー食いたくないみたいな、あ、いいね、カレー食べたいね、なんつって、じゃあカレー食べに行こうよって言ってカレーを食べに行った時。ぐらいの時に、カレー、や、今日カレーだったねとかって言いながら、楽しく美味しく食べるのが好きなの。なんか、みたいに、あれ美味しくないみたいな。あ、まあ、普通に美味しいっていう。そういう、なんか、食事を楽しもうとするときに、食事の、なんか、なんて言うんだろう、上がるテンションの振れ幅あまりにも低い人って、なんか、なんかごめんね、みたいになっちゃうんだよね。
味わったりする人って、いいよね、ちゃんと。
そう、だグルメ漫画とかアニメみたいに、派手なぐらいでいい、うまいって言ってくれる。
あでもねそれいいよね。
そう、食事がエンタメになったら僕だってそんな彼女を見てたら生きることが楽しくなるじゃん。
そうね、
ねえなっつって。
ご飯はさ幸せに食べるもんだよ。
そう、
うん、
でそういうなんか飯でも何でも幸せを共有したい、そういう恋愛とかまあ人生を共にしたいって思うから、そういう、何に対しても楽しめる人が一番いいですよ。
まあそうね。いやだから、もう全然食べる女子は全然いいです。
もうむしろ楽しんでいこう。
そう。あとは、食べる時にはいただきます。食べ終わった時にごちそうさまって。
そうだね。
食材に言えること。
そう思うね。だからもう、全然気持ちの問題ですよ。
そうだね。
もうね、もうそれだから気持ちが合わなかったんだったらもう遅かれ早かれ別れてんだから、もう別れましたっていう話です。
そうそうそう。自然な成り行き。
そうそうそう。
大丈夫。
そうそうそう。だからもうどんどんもっと食べることを楽しむ人と付き合っていこう。
そうだね。それがいい。
でいいと思いますよ。あ、じゃあお腹が空いてきたところで、
はいはい。
今回のおまけ配信そろそろ終わりになりますが、
はい。
5月ね、5月、なんか言い残したことある？
言い残したこと？
5 月。
ね。
あ、約束の音色ありがとうございました。そして勝手によろしくお願いしますみたいなこと言っとく？
あ、言っときます。シチュエーションドラマ CD 約束の音色、こちらの方に、昨夜役で出演しております。この間は、イベント、朗読イベントもありまして、そちらの方ご来場いただいた方、本当にありがとうございました。千秋楽ではチャック全開でしたけれども。
本当爪痕を残すよね。いいよね。
本当ね、なんか一個やるよね。
いや本当みんなにとっても忘れられないイベントだ。なりましたでしょう。
なったなった、うん。なりましたよ。だからもうチェックチェック。
うん、
大切にして、
うん、
これからも皆さんにちゃんと作品を楽しんでもらえるように頑張ります。
はい。はい、で、CD が発売中なんだよね。
はい、発売中です。うん、なので、ぜひ、近くアニメートなどでも販売しておりますので、
うん、
お買い求めください。
はい。僕の方はね、ブログはそんなに書いてないんだけど、ツイッターが5月から結構また楽しくなってきてて、
おおお、
割と僕がヘラヘラしながらツイッターの更新を頑張ってます。なので、なかなかリアルで会う機会を作ってないなーって思いの皆さんも、なんかちょっとね、そういうイベント企画とかに関してもこういうことやりてえなとかをツイッター上でつぶやいてたりするんで、
はいはい、
もしよかったらツイッターの方を割と今まで以上に注目してもらえればと思います。さあそんなわけで夏も迎えますから、
はい、
みんな体には気をつけてね。
そうですね。
ご飯は美味しく食べて、
そう、
健やかに暮らしていきましょう、う
ん、それがいい。
うん。それでは今回もおまけ配信のお相手はアルビノエンターテイナー粕谷浩二と、
ちょっと夏バテ気味中澤正友でした。
ではでは、明日6月1日の配信分もお楽しみに。さようなら。
またねー。